ただいま、デジタルの住職に紹介いただきました加藤でございます。時間もあまりないので、すぐに本題に入らせていただきたいと思います。どういうタイトルで話をさせてもらうかというと、事実は心にどう影響するかと、事実に対する反応は人によって違うと、いうようなことで話をさせてもらいたいと思います。どんな順序で話をするかということですけれども、大体最初に物事の認識の仕方によって、事実とはだいぶ違っていくするんだと。で、その次に人間のパーソナリティ、性格によって違うんだと。その人の価値観によって違うんだと。またその次、動機によって違うんだと。そんなようなことで話をさせてもらいたいと思います。初めにですね、大体どんなことを話をさせてもらおうかと思うと、よく皆さん、あわたもえくぼっていう格言があるのをご存じだと思うんですけれども、要するに、好きになってしまうと、あわたもえくぼに見えてしまうということですよね。で、その前に、赤面恐怖症って書いてあるんですけれども、赤面恐怖症っていうのは、対人恐怖症というノイローゼの一種なんですけれども、対人恐怖症の中には赤面恐怖症とか視線恐怖症とかいろんな恐怖症があるんですけれども、その中に赤面恐怖症というのがあるんですね。赤面恐怖症の人っていうのは、要するにものすごい顔が赤くなることが怖いわけですよ。で、例えば僕は赤面恐怖症だと、もうまずそこに入ってくる前からですね、ドキドキして話しながら顔が赤くないんじゃないかということで、もうドキドキして、それで今ここでですね、僕はもう顔が赤くなってんじゃないか、赤くなってないんじゃないかと思うと、もう必死になってこう寝る。で、公演が終わったら、やっぱり俺はダメだった、定期面に収録しようしたって、俺はダメな男だというふうに思うわ。でも、赤面恐怖症の人が赤面行きますけど、皆さんも僕も顔は赤くなるわけですよ。だけど、皆さんも僕も顔は赤くなるけれども、赤面恐怖症ではないんですよね。皆さん赤面恐怖症だったら、おそらくなかなかこういう会に出てこられないと思います。で、僕も赤面恐怖症だとなかなか人の前に出て話ができない。みんな、僕も顔赤くなる、皆さんも顔赤くなる。でも赤面恐怖症じゃない。では、じゃあ赤面恐怖症と赤面恐怖症でない人とどこが違うかということですよ。赤面するっていう事実は、皆さんも僕もその赤面恐怖症の人も同じわけです。同じに赤面する。だけど皆さんも僕も赤面恐怖症じゃない。だけどその人は赤面恐怖症だ。これはもう赤面恐怖症って非常に深刻なノイローゼなんですよ。人前に出られませんから、もう顔が赤くなるんじゃないかっていうことね。で、じゃあどこが違うか。つまり赤面という事実は同じなんですよ。事実は同じなんです。事実は同じなんだけれども、違ってくる。で、じゃあ何が違うかっていうと、赤面するという顔が赤くなるという事実に対する解釈が違う。皆さんも僕も自分が顔が赤くなって、ダメな女だとかダメな男だとか思わないわけですよ。顔が赤くなったって思うだけです。そこは赤面恐怖症の人っていうのは、俺は顔が赤くなったから、私は顔が赤くなったから、ダメな女だ、ダメな男だと考える。つまり、赤面という事実が違うんではなくて、赤面という事実に対する解釈が違う。で、何を言いたいかっていうと、人は、事実が人に影響を与えるんじゃないんですね。事実、その人がその事実をどう解釈するかっていうことが、影響を与える。ただ、我々は赤面、顔が赤くなることで自分はダメだなんて、顔が赤くなることを私の恥だなんて思ってないですから、顔が赤くなっても影響しないです。だから人前にも出られる、普通人の話もできる。で、赤面恐怖症の人の人は、顔が赤くなるってことはダメなことだと思ってるんです。だから、人前に出るのは怖くて話もできない。つまり、事実はそのまま人に影響を与えるのではなくて、その事実を人がどう解釈するかっていうことが人に影響を与えるで、我々はその事実はいろんなことを自分に影響を与えると思ってるんですけど、事実が 心に影響を与えるんじゃなくて、事実に対する自分の解釈が人に影響を与えるわけです。ですから、あなた面法って書いたのは、アバターを見ても平行に見えて、我々は物を見るときですね、目で見ると見てると思ってる。じゃあ目で見てないんです。目からは刺激が入るだけ。刺激が入って、目から入った刺激を、その脳の聴覚、視覚やってるところで処理して、それを見てるわけ。だから、逆にエクボを見ても、嫌いな人だとエクボを見てもアバだと思ってしまう。で、我々は耳をで聞いてると思ってますけど、耳で聞いてんじゃなくて、耳からは刺激が入ってるだけ。で、その脳の聴覚やというところで処理されて聞いてるわけ。ですから、耳鳴りの方っていうのは、もしかしたらこの中にいらっしゃるかもしれませんけれども、耳鳴りは、その、耳鼻科のお医者さんに行っても治らないんですよね。で、それはなぜかというと、それはしっかり聞いていても、そこじゃなくて脳の部分。で、こういうことがありまして、僕の知ってる、耳鼻科のお医者さんのところにですね、もう、とにかく自分は耳鳴りが非常に困るから、もう聞こえなくてもいいから、耳鳴り止めてくれって言って、そこを、耳のところの障害にしてしまった。それで耳鳴りが残っちゃった。ですから、我々は同じものを見ても違って見える。だから、我々目で見てるのにいろんなサングラスをかけていると。で、例えば、日常生活がつまんないなっていうふうに、言いますけれども、同じ街見てもですね、ここに書いてみます。恋をしているとき、同じ街見てもなんか街はね、すごく活気で見えるんですよ。で、ところがその、心が退屈してると、同じ街見ても、なんとも見えない。心が悲しいときには、鳥の声聞いても鳥が鳴いてるように見えるわけです。青森に行く青函連絡船じゃないですけれども、要するに北へ帰る恋人一人とかなんて言ってもらって、そしたら鳥は鳴いているって言うけど、自分の心が泣いていると鳥の声を聞いても泣いているように思えちゃう。で、また自分の声がですね、自分の心がすごくウキウキしていると、蝶々が待っているのを見ても、なんか蝶々も楽しげに待っている。で、蝶々が楽しげに待っているかどうだかわかんないんですけど、自分の心で見ちゃうんですね。だから自分の心が、落ち込んでいると、どうしても街も落ち込んで見える。そういうことですよね。ですから自分の心が反映して、物事が映ってしまう。事実じゃなくて、事実に対する自分の解釈が、問題だということなんです。で、杉吉さんじゃなくて、住友さんですよね。住友さんがあの自転車乗ったら楽しいなっていう時は、心が楽しいとなんか景色が素晴らしく見える。で、心が落ち込んでると、なんか湿ったくったなっていうふうに思えるというようなことなんですね。ですから、まずとにかく、事実っていうのは我々がその事実をどう認識するかっていうことでもって、違ってきちゃう。で、これはなんでアメリカの刑務所って書きましたかっていうと、アメリカの刑務所でこういう実験があるわけです。刑務所の中にもいろんなその労働の違いがあるわけですよ。重労働、重い労働、もう大変な労働もあれば、簡単な労働もあるわけです。で、その簡単な、で、刑務所でこういう実験があったわけです。どのぐらい労働に不満かっていうことを調査したんです。で、最初は、そうすると重い労働をされている人、それは不満だろう。軽い労働をしている人、これは不満でないだろうと思った。で、調査をしてみたらですね、どういう結果が出たかというと、その結果と逆な結果が出た。つまり、重い労働をしている人が不満でなくて、軽い労働をしている人が不満だった。つまり、労働の不満満足と実際の労働とが関係してなかった。で、これは何でかっていうと。何でかっていうと、刑務所の労で、ものすごい重い労働させられている人っていうのは、一番重い罪を犯した人です。殺人強盗とか。ところが、軽 軽い労働させられてるっていうのは、軽い労働を、罪を犯した人ですよね。そうすると、軽い罪を犯した人っていうのは、例えば、スピード違反とかですね、なんかだと捕まった人は、みんなやってんのになんで俺だけこんなとこにいるんだよっていう不満なんですよ。だから自分がどんな軽い労働でもやらせてられてることに納得していないんですよね。ところが重い罪を犯しちゃったらしい。例えば極端な形で、まあいい人を殺めてしまった。そうするとしばらくするとその時はカーッとなって人を刺してしまうかもしれないけども、時が経って俺も悪いことしたなと思ってると、重い労働をさせられてもこのぐらいのことは当然だと思う。つまり重い労働をさせられたから不満なんじゃなくて、あるいは軽い労働してるから満足してるんじゃなくて、その労働に自分が納得しているか納得していないかということ。納得してないことってのは不満なんです。納得ことっていうのは不満でないんですよね。だからどんな簡単なことをやらされても不満な場合っていうのは不満なんですよ。でどんなきついことをさせられても自分が納得してるときには不満にならないんですね。で今皆さんテレビとかですね、新聞とか見ると格差社会とか負け組とか勝ち組とかっていろんな言葉が出てますよね。で格差格差でも格差は日本とアメリカでは皆さんご存知のようにアメリカの方が格差すごいです。勝ち組負け組ってのはアメリカの方がものすごいです。でも英語に格差社会という内容を含んだ言葉はないんです。日本より格差のすごいアメリカになくて、日本よりアメリカより格差の少ない日本に格差社会っていう言葉がこんだけ新聞テレビ毎日出てくる。アメリカの方が勝ち負けもっとはっきりしてるんだけれども、アメリカにはない。なぜかっていうと、今の日本人がこの格差に納得してない。だから格差が小さくても不満だ。納得してると格差が大きくても格差社会が制覇して立てない。ですから我々が事実が人に影響を与えるんじゃなくて、事実をどう解釈してるかということで人間というのは影響を与える。でこれはシーベリっていう人がですね、これはどういう人かというと、アメリカの心理学者でアメリカ中を回ってですね、悩んでる人の話を聞いてあるんですよ。大学の研究室にこもってないもんな、アメリカ中を歩いて悩んでる人の話を聞いた人。でその人が注意に注意しよう、自分が今何に自分の注意がいってるかっていうことに注意しなさいということなんですね。で例えば同じ女性が妊娠しても、妊娠したっていうのは事実同じなんです。だけども子供がこれから生まれてくるっていう希望に目を向ける、そっちの方に注意がいってる人と、子供が生まれてきて今度は教育費がかかって労働が大変って大変な方に注意がいってる人と、これで全然違ってくる。つまり妊娠したっていうのは同じことなんだけども、注意に注意する、その妊娠のいい方向、これから子供が生まれてくるって希望に自分の注意がいってる人と、これから負担が大変だなっていう方に注意がいってる人と、全然同じ妊娠という違いが違ってくる。ですから妊娠したっていう事実じゃなくて、そのどこに注意を、自分の注意がいってるかっていうことに注意しなさい。でここにいらっしゃる方はおそらく若い方はベーブ・ルースと言ってもですね、あんまりピンとこないと思うんですが、僕と同じぐらいの年齢の方は、あるいはそれより上の方はみんなベーブ・ルースと言ってるから、まあアメリカの野球の大スターですよね、ホームランを。で確かに74の方ホームラン打ったんです。40年間破られなかった。ところが彼は1330回三振してるんです。だから三振法なんです。つまり彼を見るときにホームランの方に注意をするか、三振の方に注意をするかでまるっきり違って見える。だから注意に注意しなさい。今自分の人生の中でいろんなこと、大変なこととか希望に喜びの方とか つまんないこととか辛いことがあるけど、自分の注意がどこに行ってるかっていうことを注意しなさい。自分の注意が、あと自分のあるところに行っちゃうと、なんかそれが全部のような感じがしちゃう。だから、不満な時とかですね、苦しい時っていうのは、自分の注意が今どこに行ってるかな。例えば友達に裏切られると、もう自分はものすごい不幸や不満になると思うんですけれども、でも、自分に優しい友達もまたいるわけですよね。ですから、その注意に注意しなさい。自分の注意がどこに行ってるか、まあ、いうことを注意して。で、このベーブル・アンド・シーベリーがまたこういうことを言ってる。その、全米を歩ってですね、悩んでる人の話聞いて歩いた人ですから。その人はですね、悩んでる人には共通性があったって言ってる。で、どういう共通性があったか。悩んでる人の共通性があった。それはですね、この一言が言えなかったってことですね。どういうことかっていうとですね、私はそういう人間ではありませんということだった。で、これはどういう意味かっていうと、まあ、例を出すとわかるんですけれども、シーベリーはですね、白鳥に良い声で鳴くことを期待するのは、期待する方が間違っていると。白鳥は美しい。でも、良い声で鳴くことを期待するんだったら、さよなき鳥に期待しなさいと、ナイチンゲールに期待しなさいと。だから皆さんの、例えば、まあ、お母さんはですね、自分の子供を期待するときに自分の子供が白鳥だったら、良い子で声で鳴くってことを期待しちゃいけない。白鳥は白鳥なんだと。それで、さよなき鳥はさよなき鳥なんだと。だから、その期待する方が間違ってる。で、シベリが言うのは、間違ったことを期待されたときに人から、いや、私はそういう人間でありますよ。だから、自分が白鳥だったら、美しい声で鳴くことを期待されたら、私は白鳥です。というふうに言えない人が悩んでる。これが悩んでる人の共通性。どんなに風に生まれても、白鳥に生まれようが、その、さよなき鳥に生まれようが、私はさよなき鳥です。私は白鳥ですというふうに、ちゃんと自分のことを言える人で、悩んでる人はアメリカ中あるって一人もいなかった。つまり、どういうふうその人がどういう人間かではなくて、自分と違った人間になろうとしてしまう。で、これは実際そういうことってのがあるんです。例えばですね、一番悲劇的な例を挙げると、女の子が生まれ、次はもう女の子。で、次が男の子が生まれるだろうと思ってったら、また女の子が生まれた。その場合ですね、親が、この子が男の子だったかねっていうふうに期待しやすい時があるんですよ。その、実際これあった例なんですけれども、最後の女の子が、自分は女なのに、お父さんお母さんが男であることを期待したって思って、その期待に応えようと思うわけです。それで、ボール蹴っ飛ばしてると、お父さんとお母さんがわーって喜んでくれる。キール持ってくれると喜んでくれる。だけど、お手玉すると喜んでくれないんですよ。そこで、その女の子はさ、もうとにかく男の子の役割を始めてしまって、最後、大学はですね、その土木工学科っていうのが来た。土木工学科っていうのは、なんか男のやる仕事のやるとこですよ。それで、その、とにかく男の役割をやろうとして頑張って、親を喜ばそうとして。そして最後に、飲み放題でした。で、そういうように、もう自分と違った自分になることを人は期待されてるわけです。いろいろと周りから。その期待に乗っちゃいけない。自分は自分なんだと。そこが一番大切だってですね。で、シベリは全米は歩ったけど、私は私っていうことをしっかりしてる人で悩んでる人はいなかった。みんな悩んでる人は自分でない自分になる。今のその3番目の女の子なんていうのも、自分は女の子だから女でいいんですけれども、男の子だったらねって言われるんで、男になろうとした。で、それで結局のりません。だから、自分は自分でいいんだって、これがもう原点だってですね。で、それさえしっかりしていれば、どういうように生まれようと悩むことはない。で、その時に僕は、白鳥とですね、さよなき鳥の話を聞いた時に、シベリの、 思い出したのはウサギとカメとの話なんですけどね。ウサギとカメとがいました。で、まあ皆さんご存知のあれカメが勝ったという話なんですけれども、僕はそのあの話を小学校の頃聞いてですね、なんかおかしいなと思った記憶があるんですよ。100回競争しても100回ウサギが勝つだろうなと。それにしてもなんでカメがウサギと競争しなきゃならないの。カメは水の中で生きてるもんだと、ウサギは陸で飛んでるもんだと、これ競争する必要ないじゃないかと思った。で、小学校の頃歌いましたよ、ね、もしもしカメよカメさんよ、世界のうちでお前ほど早くの呪いものがない。その次はどうしてそんなに呪いのか、これ余計なお世話なんですよ。世の中この余計なお世話する人が多いんです。そしてその余計なお世話に乗っかって、なんとおっしゃるウサギさんって相手のペースに乗っちゃう。そっから悩みがスタートする。で、今都会の方ではですね、うつ病者の増加とかいろんなことも心の病大変なんです。それはほとんどが自分がカメなのにウサギと競争した人なんです。だってどっちが長生きするかって言ったら、カメの方が長生きするんですから。それは早いか遅いかだけでやってるわけ。私はカメなんだ、カメが早くったらカメならないですから、私はカメだ。で、悩み出すのはそのカメが、私はカメです、それ私はそういう人間でありませんですよ、私はカメですと言える人は、カメに生まれようがウサギになるようがならない。悩んでる人ってのは、カメに生まれたのにウサギになろうという、そういう人たちだと、ね、ですからシーベリーの注意に注意せず、で、とにかく自分であればいいんだと、まあいうことです。よく病院が火事になると病気が治るって、これは本当かどうかは別としてですね、なぜかというと、要するに病院が火事になると逃げるっていう方に注意が集中しちゃうんですよ。そうすると病気の方に注意がいかないんですね。で、病気の時っていうのは病気のことばっかり考えたらいけないんだ。病気になったら病気以外のことで考えればいいんだ。そうすると劣等感が深刻な人を注意するというのは、今のカメと同じだ。自分は長生きできるのにウサギと比べて自分は遅いということばっかりに言ってる。だから自分の注意がですね、シビリが注意に注意してた自分の注意がウサギと競争して遅いということばっかりに言っていて、自分が長生きできる、自分が水の中で生きられるということに注意がいってないんですよ。そして劣等感を持って、なんか今ひねくれちゃう人。だから注意に注意しなさいと、シビリエに。もう、だからここで言ったら事実が問題じゃなくて、注意する場所、自分が今不満になっているとき、何に自分の注意がいっているかということを注意しなさいと。